ニング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
皆さんこんにちは、ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺です。今回ですね、4回連続でご出演いただきますのは平松建築株式会社代表の平松社長です。平松さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でまず最初に簡単に平松社長のですねご紹介を私の方からさせていただきます。平松社長は1980年生まれ、磐田市のご出身。19歳の時に大工になられ、10年間で100棟以上のですね住宅建築に携われてこられました。で2009年にですね平松建築を創業され、現在に至るまで本当の意味でのいい家作りをですね追求され続けておられます。で約1年間ですね YouTube にて、職人社長の家作り工務店を配信ですね。現在ではチャンネル登録者数、先月見た時には10万人ぐらいだったんですけど、今何人ぐらいになられてるんですか？
12万人。
あ、12万人ですか。1年でってすごいですね。
ここまで増えるとはっていう、もちろん、これやりましたけど、すごい見ていただいて。
12万人を突破されておられます。で2023年年末にはですね、去年の年末にはですね、あの角川出版さんから住まい大全、今は本当にどこの本屋さん行っても平積み、ぜひぜひ視聴者の皆さんも、買っていただけたらと思うんですけど、本当平積みでねベストセラーになられていらっしゃって、重版がどんどんかかってる状態だと思うんですけど。
そうですね、おかげさまで、こちらも今発売に変わって、ちょっとぐらいで2万7千部まで。
うわ、すごいですね。
目標が10万部ってとこまでなんで、ぜひ皆さん買っていただけたら嬉しいな。
ありがとうございます。そんな社長にはですね、会社のこととか今までの足跡とか、もうこれからのこととか、もういろいろお聞きしたいと思ってますので、今日はよろしくお願いします。でまず最初にですね、平松社長の人となりみたいなところですね、ぜひ突っ込んでいきたいなと思うんですけども、どんなお子さんで、どんなお子さん時代を過ごされて、どんな学生時代を過ごされてみたいな、そのあたりからぜひお聞かせいただけたらなと思ってます。
静岡県磐田市というところに、生まれてからもうずっとほとんどもう場所移動してないっていうことですね。引っ越したりとかってこともなくですね、大工の時に隣町に行き、そしてまた戻ってきて、ほぼほぼ場所変わってないみたいですね。
なるほどな。
静岡から大好きっ子の、どうも平松ですって感じなんです幼少期からっていうと、僕よく言われたのは、へりくつ平松ってめっちゃ言われてまして、ああ、こういうこういうみたいな。
あ
サッカーを。サッカーの小さいボールで対談するときになんか記念品でもらえるやつがあるんですけど、へりくつ平松って書いてあったんで、いろいろああ言えばこういうへりくついうやつだったんだかなっていうらしいんです。自分の感覚があんまないんです。で多分なんか人に言われたことをそのまま真に受けるって、もう一旦いろいろ考えてみ、自分なりになんか考えてみるみたいな、なんか嫌な子供だったんですかねっていう感じです
ご両親とかは どんな感じのご両親？
普通のサラリーマンの。
ああ、そうなんですね。
ですね。
建築やられてたとかではなくてってことですか？
うちの父親がね、建築の営業みたいなのは昔やってたみたいなんですけど、もう本当そのぐらいでサラリーマンの普通の家庭に生まれたっていう感じです。
なるほどね。でそこから小学校中学校って、サッカーとかに熱中されてらっしゃったんですか？
サッカーもそうですけど、一番熱中したのはやっぱりものづくりで、小さい頃からものばっか作ってたんですね。
例えばどんなものですか？
例えばうちの父親が昔タバコ吸ってたんで、タバコのキャビンって分かります？
分かります、分かります。
キャビンの空き箱を集めて、それで家の形作って、当時から家作ってたんですよ、タバコの空き箱で。とか、あと割り箸鉄砲とかって、
分かります、分かります。
割り箸を割ってやって、鉄砲で輪ゴムめっちゃ打てるみたいな、だんだんこうマニアックになってきて、3個同時に打てるやつにしたりとか、そういうことをやって、ものづくりばっかしてました。
それは何かきっかけというか。
なんなんですかね、もう小さな頃から、ものが作るの好きで好きでしょうがなくてみたいな感じ。だったなんで好きになったかどうかも覚えてないですけど、図工があったらもう本当にもう嬉しくてしょうがなくて、やった、 だっていう感じで、そんな成績いい方じゃなかったですよ。図工だけは全部オール5でした。ものは本当にとにかく好きでした、
なんとなくそのお家を作ったりみたいなことも先ほどおっしゃってましたけど、はい、お家とか住まいみたいなこともおぼろげながら興味はあったんですか、そのことか。
ありましたね。あの大工さんとかは、小さい頃そのまま思い出しましたけど、もともと住んでた家があの平屋の中古住宅だったんですよ。その時にちょっと子供、僕たちが年をなって大きくなってきて、部屋数足りないってなって増築をしたんですよね。子供部屋9畳の増築をして、した時に大工さんが来てトンカントンカやってるのを見て、あ、なんか楽しそうだなと思ってワクワクして見てたってのは今も思い出しました。だから物を作ってるのを見るのも好きだし、
うん、
も好きだしみたいな感じで、だから大工さんとかは小さい頃憧れてましたね、
あ、そうなんですね。親御さんには何になれとか、こういう風に育ってほしいとか、こんな学校行ってほしいとか、なんかそういうのってなかったんですか？
なんもないです。
あ、結構放置されてる。
放置主義ですね。まあ、なんかもちろんいい子に育ってほしいとか、なんかいろいろあったと思って、うん、親心ながらあったでしょうけども、
うん、
これをやれ、あれをやれとか、こうやった方がいいぞとかっていうのは、あんまり全然言われなかったですね、言われてみると。
はい、でそこから本当に19歳の時に大工になられたっていうお話なんですけど、どんなきっかけとか経緯とか、まあ、当初のエピソードとか含めて教えていただいていいですか？
そうですね、この辺りからというか、あの僕の引っ張りの本領発揮からっていう感じなんですけど、今はあの割とあの真面目な方に見られるんですけど、昔ものすごい不真面目だったんですよ。
あ、平松さんですか？
はい、もうとんでもない不真面目で、なんかあればすぐサボるとかですね、サボるの大好きだったんですけど、高校とかもなんか楽って遊びたいみたいな、しょうもない学生だったんで、高校卒業するもう一年遊びたいみたいなですね、すごくなんか不純な動機で専門学校に行けるということを聞いて、専門学校があると、あ、そういえばものづくり楽しそうだなと思って、うん、なんかもう一年遊びたいなみたいな不純な動機で専門学校行って、大工さん実際になるための実習みたいなのがいろいろあって、
そういう建築系の専門学校に行かれ
て、はい、建築大学とかの大工科みたいなのがあって、そこの学びに行って、要は学費安くて親の負担にもならないし、もう一年遊ぶ許してくれるかなみたいな、そういう軽い感じだったんですけど、ものづくりが好きだっていうのはありまして、どっちかっていうと、もう一年学生やれるみたいな、そんな感じで、で、実際に、でも最初の半年間、やっぱ座学とか、まあ面白くないなと思いながらやってたんですけど、残りの半年で家を1軒実際に建てるっていう実習があって、
面白そうですね。
本当リアルでやるっていうところで、1年前の大工さん3名に教育でついて、であとは学生、僕も含めた学生が11年12年ぐらいで一件作れた感じでやったんですけど、まあ、それが楽しすぎて、そこからもうやっぱりものづくり楽しいな、大工めちゃくちゃ楽しいなと思って、無遅刻無欠席で のめり込むように半年間実習して一件できて、まあそれが楽しくて、なんかこんな楽しいので仕事になると、大工ってやったら自分転職かなとかって思って、楽しみたいみたいな単純な思いで大工に入ってっていうのがきっかけです、
ですけど実際大工になられて当初はちょっと思ってたのと違うなとか、なんかこう厳しいなとか、なんかそこら辺ってあったんですか？
ありましたね、もちろん。なんとなく専門学校の中では手先器用だし早いしっていう感じで、まあまあやれる方だったんですけど、
はい、
まあ、当たり前なんですけど、プロの方に入ったらもうレベルが違って、
あ、違いますよね、
はい、全然レベルも当たり前な違うし、今と違っても今が23年前なので、教育のあり方っていう、あの社内教育的なものなんか、そんなもん当然なくて、中見て覚えろっていうのが当たり前、言葉も飛んでくる、物は飛んでくるわっていうような、当たり前の時代だったんで、本当に打ちのめされたというかですね、全く通用しなかった、毎日怒られて、もう、なんでお前こんなこと分かんねえんだみたいな、いうような感じで、普通のレベルだったんで、その中で急にプロの世界に入って、ついた兄弟子がですね、もう本当に異次元レベルの頭が良かったんですよ。今だと、その頭の中じゃなくて、CAD ソフトとかで、コード組んだりするじゃないですか。昔のできる大工さんって、頭の中で全部緻密に、もうイメージで全部できちゃうので、
すごいですね。CAD ソフト
があっても寸分たがわずに、全くノーミスで作っちゃうんですね。テーブルの大工さん、なんでお前こんなの分からないんだって、ずっと毎日怒鳴られながらやれってやってた。やっぱり甘かったなっていうところと、自分は向いてないっていうふうに思ってやめようかな、ずっと思ってた3年間でしたね、
はい、それは普通の工務店 さんみたいなに入られたんですかね。
そうです、はい、
入られて、で3年間続けられたんですか。
あ、いや、もうその後もずっと続けた、
うん、
最初
そうですよね、
あんまりそれ怒られるばっかりのフェーズみたいな。
ああ、これそれ3年後とか4年目とかに、あ、なんかできるかもみたいな感じになってきたんですか。
そうですね、なんかもう3年間ずっと怒られてると、もう家着くのも別に楽しくもないし、自信も当然なるんですよ、普通考えたら。大変な職場ではあったんですけども、すごく学べたからいいとこだったんですけどもね、同時に何かきっかけないと、もう負け癖ついてる自分の頭の中で、もうできないできないできないっていう感じだったんで、いやいややってたんですけど、ある時その和室の敷居って分かりますか。
分かります、分かります。
やっぱ柱の間にぴったりくっつけ、あの叱りつけって言って、ちょっと癖ついてる、ぴったりつけるみたいな感じの、できる大工さんだったらそんなにもう難しくもない施工なんですけど、はい、当時だともう本当にノコギリの使い方だってほどほどだったんで、それをつけてみろって、やったことないけど、お前、やる気あるかどうか分からんけどもつけてみろって言って、これでまたミスったら怒られるから嫌だなと思いながら、カラーびっくりやったら、たまたまミラクルってぴったりピッとして、
ね、嬉しいですね。
めっちゃ嬉しくて、うわ、めっちゃ楽しいって思って、なんかまたあのやる気スイッチがついて、ここな、ここか、分かんない、ちょっと後ろについて、押しまして、あ、なんかもう一回自分にも大工できるかもしれないと思って、自分から主体的に学ぶようになって、仕事終わった後も夜飲み研いだりだったりとか、いろいろそういう技術を学んで、もっと前のめりに学んでレベル上げておこうみたいな感じのスイッチ。そこからは一人前になるまで早かったというか、やっぱり意識なんだなっていうのすごく思ったんですけども、楽しくしょうがなかったずっと。
そんな、楽しいからどんどんどんどん学ぶし、頑張るし、また成長して、また楽しくなるしっていう、いいサイクルになったわけですね。
そうですね、気づいたら怒られなくなってたっていう。
ですけど、そこで本当にそこ3年耐え抜いて、そこからものづくりもまた真面目に、最終的に何年やられたんですか、その。
大体10年ぐらい、
10年ぐらい
ぐらいですかね、若干、10年ちょっとかけてるぐらいで。
ですけど、その10年で学んだこととか、得たものって、ものすごかったんでしょうね、やっぱり。
大きかったですね、やっぱり現場で実際手叩いて10年20年経った家壁めくったり、ファンデル傷んでないとか、こうリアルに言ってみれば解剖できるんで、家を、どういう施工すると傷むか、どういう施工すると傷まないかとかっていうのが、でも全部もう現場で分かっちゃうんですよ。こうやったら傷まないとかっていうのが、そこの経験大きかったですね、一番分かりづらいところなんで。
なるほどね、なんかそんな感じでね、10年やられて、もっともっとってなった時に、創業10年目でされるわ、10年目というかされるわけですよね、10年間やられた後に、
はい、
なんかそこら辺の創業されるきっかけとか経緯とか、なんかそこら辺をちょっとお聞きしたいんですけど、実は少し尺がもう時間になってしまいましてですね、次回ですね、ぜひそのあたりをですね、お聞きできたらなと思ってます。はい、平松さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。